農業協同組合の設立。1983年5月、シスター・ウンノが構想したベンゲット農業協同組合が組合員52人でスタートした。それまでフィリピンには農業協同組合という組織や発想はありませんでした。フィリピンでの最初の農業協同組合です。農家が農業生産を進めていくためには、肥料や生産資材を購入したりするお金が必要です。しかし資金が足りないときは、高い利息のお金を借りて農業を続けるか、昔ながらの生産性の悪い農業を続けていくしかありません。また、農家には農産物を売る販売ルートがありません。そのために安く買われたりすることもあります。それで、お金のない貧しい農家はいつまでも貧しい暮らしをすることになります。しかし、農家がみんなで協働して農業資材を購入したり、販売活動することで、一人一人の活動では得られない農業生産と利益を得ることができます。これが農業協同組合の考え方です。設立の厳しい戦い、シスター・ウンノは、奨学金と遺骨収集が軌道に乗ると、次に着手したのは、貧しい農家を救うための農業協同組合の設立でした。戦前、日本から出稼ぎに来て、ベンゲット道路建設が完成した後に、日本の気候に似たバギオで農業に従事する人はかなりの割合でいました。その子供たちも戦後も農業を始めましたが、収益は低く、貧しい生活を余儀なくされていました。そんな日系人が多くいた。シスター・ウンノは、貧しい農民を援助するには、彼らに組織が必要であり、彼らに助け合うことの大切さ、自立心を植え付けたいとの考えから提案したのが、農業協同組合の立ち上げでした。しかし、協同するという意味を知らない農家の人々を説得し、軌道に乗せることは大変な忍耐と努力が必要でした。しかも、組合の運営には専門的な経営知識も必要です。まさに手探りの困難な事業を始めたのです。当時、シスター・ウンノを補佐し、技術的な指導を行っていた日本人の農業技術専門家がいた。彼の記録にはこう書かれている。1年目、農協のことがわからず、共同仕入れ、共同販売の利点だけを考え、仕事に取り組む。バギオからマニラまで長時間、車を走らせ、マニラのマカティの日本人に野菜を販売する。マニラの日本人には、バギオの高原野菜は、新鮮で美味しいと好評だ。特に売れ筋は、キュウリ、ナス、ほうれん草、ごぼう、枝豆などで、続いてトマトやレタス、キャベツ、白菜などである。2年目、日本の青年たちが農協職員に加わった。これまでの利益や支援金で小型トラックを購入することができた。3年目、組合長のバリクパンが農協事務所として建物を提供してくれた。フィリピン政府から農協特別プロジェクトとして正式に認可を受けた。順調に進展が見られた農業プロジェクトも途中いくつかの試練を受けた。一部の組合員と農協についての考え方に食い違いが生じたのです。例えば利益に関しては全部組合員に還元せよという意見などである。協同組合の仕組みとメリットを組合員に丁寧に説明し、アドバイスして解決を図った。その結果、利益の一部を残し、積立金として預金して活用するなどです。 このように農業技術の指導以外、農協の組織づくりに苦労していることがよくわかる。シスターウンノも大変な辛労と忍耐の連続であったと思われる。シスターは弱者が組織を作り、協力し合うことで悪しき環境から抜け出せることを教えたかったのであるが、目先の利益を優先する認識不足の人には、その意味が理解できないことが多い。おそらく、第二の人生で一番苦労したのは、この利益が絡む人間関係の組織づくりではなかったかと思われる。やがて、この時期、シスターは胃がんに侵され始めている。シスターは、お百姓さんの暮らしは長い間、良くなってはいきませんでした。日系の方に農業協同組合のやり方をお伝えしようと思いましたが、協同ということの理解がないため、例えば自作農でやるよりも損をするのではないか、などと考えてしまい、結果が出るまではなかなか分かってもらえませんでしたと語っている。それでも、なんとか設立ができ、農業協同組合も軌道に乗ってきた。以前に比べ、農家の収入も以前の3倍になったと言われている。現在、ベンゲット州には13の農業協同組合が設立されている。この農業協同組合の設立は、シスター・ウンノの努力から生まれたものである。日本政府の援助を受けて、当時、日本とフィリピンは国交が回復されていました。フィリピンの政府各省庁から日本政府への援助要請は目白押しの状態でしたが、このバキオの農業プロジェクト政策が優先政策の一つとして日本政府とフィリピン政府に認められました。バキオ地域の農作物を運ぶ農道の整備や灌漑用ため池の設置、飲料水用の井戸の採掘や洪水対策などが認められました。シスターは、この地域には日系人の2世、3世の農民が貧しいながら頑張って生活しています。飲料水や灌漑用水もままならず、子供たちは石ころ道の急な坂を通学や家事手伝いのため毎日何度も上り下りしています。日本政府が何か手助けしてくださるなら、なんと嬉しいことでしょう。ぜひ実現させてくださいと熱を込めて語っていたのも、大いに関係者を理解させたようです。こうして日本政府の無償援助で、バキオ周辺の農業基盤の整備が始まった。だが、シスターウンノは、工事の完成を見ることなく、1989年12月31日、永遠の眠りについた。1991年、工事は完成した。人々は雪に氾濫していた洪水から解放され、谷川に水を汲みに行く日々から解放された。農業道路の整備は、農産物の運搬作業に効率をもたらし、農家だけではなく地元の人々からも大歓迎されたのです。